イツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ今日は月曜日ですね。はい、もう12月も終わりそう。どうしよう、本当に。まあどうしようって言ってもね、もうどうしようもないんですけれど、まあ時間だけはねみんなに平等ですからね。そう、まあでもね12月、2023年、もうあっという間に終わっちゃいそうですが、まああと残り半月ぐらいね、皆さん頑張っていきましょう。さあということで今日はですね、息子が最近ハマっている絵本2023年12月編をお届けしたいと思います。毎月1回ちょうどこのタイミングで息子がハマっている絵本を毎月2冊ずつお届けしているこの放送なんですが、この放送、このテーマなんですけれど、今日はね2023年12月今の時点で息子が最近よく読んでるなとか、最近なんかすごい好きそうだなっていうような本がね、まあ結構あるんですよね。まあその時その時でね。でそれを今日もね2冊お届けしたいと思います。まず1冊目ですが、お餅のお風呂、お餅のお風呂という絵本です。書かれたのは神田澄子さんという方です。お餅のお風呂とか神田澄子さん、皆さん聞かれた方いらっしゃるかもしれませんが、私神田澄子さんのね本がもうめちゃくちゃ好きなんですね。もうね最高なんですよ。でこの方他にも書かれてる本がたくさんあって、皆さん私がインスタで前投稿でだいぶ前ですけどね、シェアしたりもしてたのでご存知かもしれませんが、パンツ一丁目という本があるんですね。パンツ一丁目で、このパンツ一丁目もねめちゃくちゃ面白くって、皆さんぜひ読んでいただきたいんですね。あと地獄のラーメン屋とかもすごく面白いんですけれど、まあね今日はそんな話じゃなくって、お餅のお風呂の話をしていきたいと思います。このお餅のお風呂というお話なんですが、最近息子に、先週息子と一緒に読んでいて、久しぶりに出してきたんですね。で結構その前読んだ時はすごく前だったので、全然もう息子はこの本全然なんかもう興味ないんだろうなとか、全然もう忘れてるんだろうなって思ってたんですけど、なんかねふと先週持ってきて、でこれ読んでほしいって言って一緒に読み始めたんですね。そしたらもうなんか初めて読んだみたいにもうケラケラ笑いながら聞き出して、そう、それでなんか私もそれ読みながら、そうかそうか、こんな話だったなっていうのをかみしめながら一緒に読んでたんですけれど、まあどういった話かっていうと、まあお餅のお風呂というだけあって、主人公はお餅の二人なんですね。そうで、お餅のこの二人、もーちゃんとちーちゃんだったかな、そうですね、お餅のもーちゃんとちーちゃんっていうお餅の二人がいるんですけれど、その二人がお風呂屋さんに来てみたら、まあいろんなお風呂があるわけですね。例えば醤油のお風呂とか、あときな粉の砂風呂とか、あとはトースターのトースターチーンってね、パンを焼くトースターのサウナとか、まあいろんなこうお風呂の設定があって、そこにいろいろとこう立ち寄りながら、その自分たちに一番いいちょうど合うお風呂を探すっていうような話なんですけれど、このお風呂の描写がすごく面白くって、まあいろいろなねその食べ物が出てくるんですね。例えば醤油だったら醤油の足湯なんですけれど、その醤油の足湯にもうちゃんとちーちゃんが入ろうとしたら、もうすでに醤油の足湯のところにお寿司さんたちがね、お寿司がいっぱいこう並んでて、お寿司さんたちがいっぱいで混雑してるから、もうちゃんとちーちゃんが入れなかったりするんですね。であとはきな粉の砂風呂のところでも、きな粉の砂風呂に最初入っていて、ああいい気持ちいいとかって言ってるんですけれど、そこにお団子たちがコロコロ転げてきて、そこにあったきな粉を全部もう取っちゃって砂がなくなっちゃうっていうような話が入っていたりとか、まあなんかすごく視点がね、この神田澄子さんってユニークで、こういった私たちが普段考えないような視点とか、ちょっとひねったような視点とかがたくさん出てきて、大人でもクスッと笑えるのがすごく多い絵本作家さんなんですよね。でそれで私大好きなんですけれど、まあ、今回はこのお餅のお風呂というものを紹介しました。そしてこのお餅のお風呂以外にも、このお餅のもーちゃんとちーちゃんの話で、お餅の海水浴というものもあるので、よかったらこちらも皆さん合わせて見てみてください。 はい、とてもユニークなお話です。ということで1冊目はお餅のお風呂を紹介させていただきました。さあ2冊目なんですが、2冊目は有名な五味太郎さんの絵本です。窓からの贈り物、窓からの贈り物というクリスマスのお話の絵本なんですね。で、まあこちらも有名な本、そして結構昔の1983年の絵本なので、まあ私と誕生日じゃないや、誕生年が一緒なので、まあ結構年季の入った本ですけれど、はい。でもね、この絵本がね、すごく素敵で、とってもいいので、皆さんぜひ手に取っていただきたいなと思います。はい。五味太郎さんといえば、もう可愛い絵ですよね。そしてこの窓からの贈り物はどんな本かというと、サンタクロースがね、サンタさんが贈り物をそれぞれの動物とか、まあいろいろ出てくる生き物たちに届ける話なんですけれど、それが実はちょっとその届けた先がちょっと間違えてたりとかして、ちょっと少しずつずれちゃったっていうようなまあ話なんですよね。で、これが、まあ、ただ絵で描かれているだけじゃなくって、ちゃんとその仕掛け本、仕掛け本になってて、穴が開いてて、そこの穴からちょっとチラッと見える、五味太郎さんの方によくあるんですけれど、まあ、そういったちょっと、ワクワクするような仕掛けがあったりとかして、そう、それでとても、ユニークな感じで、もう子供が喜ぶこと間違いなしの本です。で、文字数自体は全然多くないので、多分3歳ぐらいからでも全然よ、3歳から、3歳、4歳ぐらいから読めるかなと、4歳、うん、3歳から全然読めますね。はい、と思います。で、文字がわからなくても全然楽しめる絵本ですし、なんならうちの息子6歳ですけど、めっちゃ喜んで読んでます。はい。いやー、五味太郎さんはね、いいですね。もう大好きですね。で、この、もう五味太郎さんの本たくさんありますけど、この窓からの贈り物と、私、あれも好きなんですよ。黄色いのは蝶々っていう絵本があるんですけれど、こちらもね、同じように仕掛け本になっていて、こちらもね、すごくユニークで可愛い本なんですよね。で、この窓からの贈り物はちょうど今の時期、クリスマスの時期にぴったりの本なので、ぜひよかったら皆さんお子さんと一緒に手に取ってみてください。そして今ちょうど私 Amazon のね、購入画面見ながら話してるんですけれど、こちらになんと窓からの贈り物のとこの下にね、コメントとして、ギフトとしてよく贈られている商品1位というふうにね、カテゴリーでランキングされています。はい。まあでも本当に私もこれギフトとしてすごくいいなというふうにこれ見ながら思ったんですけれど、ちょっとこういうクリスマス絵本をプレゼントされたりとかしてもすごく嬉しいですよね。ね、それにもぴったりの絵本だと思います。はい。ということで、窓からの贈り物という五味太郎さんの絵本を紹介させていただきました。はい。こちらは改正社さんから出ています。あ、ちなみにさっきのお餅のお風呂は学研プラスさんから出ていますね。はい。で、今日ご紹介した2冊の本については、こちらのキャプション、今日のキャプションのところにリンクを貼っておきますので、すぐに飛べるようになっていますので、よかったら覗いてみてください。はい。では、今日の放送はここまでです。今日は私の息子が今12月現在ハマっている本を2冊ご紹介させていただきました。1冊目が神田澄子さんのお餅のお風呂。2冊目が五味太郎さんの窓から贈り物という本でした。はい、では皆さんもまたおすすめの本ありましたら私にもぜひ教えてください。では今日はここまでです。また次回、今度来年の1月ですね。ねえ、もう今年終わっちゃうので、来年1月もまたおすすめ本ご紹介できたらいいなと思います。余談になりますけど、最近うちの息子、もうすぐ7歳なんですね。来年2月に7歳になるんですけれど、まあ7歳間近になってくるとね、さすがにちょっと絵本を卒業し始めてるなっていうのを感じていて、ちょっと最近寂しいんですよね。で、まあ絵本もまだまだ読んではくれるし、私にも読んでって言って持ってきてはくれるんだけれど、でもどちらかというとちょっと解決ぞろりみたいな感じのちょっと文章が多めのやつ、文章が増えてたりとか、あとおしり探偵のも持ってるんですけれど、おしり探偵も絵本と、あともうちょっと児童書っぽい、ちょっとコンパクトな方があるんですけれど、その絵本、まあ今までは絵本読んでたんだけど、最近はその文字が多い児童書というか、まあ小学生向けの を読んだりとか、そういうふうにちょっと変化が出てきたなというふうに感じています。なので、まあ、この音声配信の内容も、まあ、前にもね、児童書というか小学生向けの本とかもご紹介しましたけれど、ちょっと絵本も紹介しつつ少しずつその漫画とか、あとはその学齢期の子供向けの本に変更していくかもしれません。まあそういった本も混じってくると思いますが、どうかご理解ください。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またねー。